おいでなし、ヌス様。ヌス様のお世話をさせていただきます。遊郭灯籠亭の花魁、千早でありんす。おやおや、早速期待しておられる顔をしておられますな、ヌス様。もしかして、ご所望をいただいたこととは別に、何かを期待していらしてるんかい？本に残念でありんすが、遊郭では初めての主様と花魁が同勤することはありゃしまへんのや。おう、同勤言いますのは、添い寝。ひいては、それ以上の男女の関係を持つこととでございます。二度三度と顔を合わせた上でようやく、となりんす。何より、わちらが拒んだ場合は、縁がなかったということになりますの。主様も、愛想ない遊女は嫌でっしゃろ？与太郎やトンチキ言いましてな、迷惑なお客さんとは、わちら遊女も嫌ですのや。でも今宵は、耳かきとお耳のマッサージがご所望やいうことですし、特別に、添い寝もさせていただきんす。それでは、ヌス様、人世の夢を心ゆくままにお楽しみくんなし。ヌス様、お隣失礼しりゃんす。緊張で固くなってありますな。全身カチカチでござんすね。何も緊張することはありゃしまへんのや。主様が緊張しあってますと、こちらにも緊張が移ってしまいます。主様、手を出してくんなまし。よく、緊張をほぐす方法に、手のひらに人の字を書いて飲む、なんてこと聞きますやろ？あれはですな、手のツボ刺激して、緊張を和らげる効果があるんだぜ。こうやって、主様の手のひらを、ぐっぐって押して、手の刺激と、私の手のぬくもりが、手のひらから体全体に伝わって、緊張をほぐしますのや。手には、いろんな神経が集中しておりすゆえ、緊張をほぐすツボというのもありますのや。そこを、念入りに、ぐっ、ぐっと、刺激して。おん？ぬっさも？ほうがあからんでますえ？わちきと手触れ合っただけで、心音が上がってしまいますなんか？うぶでんな。ういういしくてかわいらしいですわ。手のひらを、って刺激しながら、はい、息を吸って、吐いて、吸って、吐いて、 深呼吸加えることでさらに緊張がほぐれますのよ。まだ少し緊張されてはりますのか。耳かき中に体を張り詰めておりますとうまく耳垢が取れませんゆえ、まず耳かきではなくお耳のマッサージさせていただきまひょか。お耳の疲れとこりをほぐさせていただきんす。さあ、主様、私のお膝に仰向けになって頭を乗せてくんなまし。どうでっしゃろか、私の太ももは。主様のお気に召しますとよろしおさが、そのお顔、お返事は聞くまでもありゃしまへんな。頬が緩んでだんだんリラックスし始めているみたいでござんし、このままお耳のマッサージをして体も心もリラックスさせましょうな。道楼亭では主様に触れるものすべて一級品を用意しておりんす。大事な主様のお耳に触れる代物ですから。まずはこちらのアロマオイルでお耳をもみほぐしますな。街中の喧騒ちゅうやつはただ日常生活を送るだけでお耳を酷使してしまいますのや。道楼亭は周囲の喧騒から離れられるように建物が作られておりやす。晩秋を感じられるよう中庭でコオロギやスズムシを飼ってますのんや。ここにおる限りは主様はせわしない日常から逃れて江戸時代の遊郭におらはる心地を味わってくりゃさんせ。お耳もみほぐされるのとても気持ちよすな。お耳っちゅうのはヘッドマッサージでも放置されていますからな。わちきもここ来て長いですから、主様たちが感じやすい場所の一つや二つ、覚えてますのや。お耳は神経がたくさん通ってますゆえ、少しのマッサージでも、主様の敏感な場所が手に取るようにわかりますわ。おちき、お耳のこり、ほぐすのが大好きでござんすのや。足が 肩を鳴ってたり、肩が疲れるように、お耳が凝っているヌス様は普段からとっても頑張ってはるということですのよ。ヌス様はいつも毎日とっても頑張っておりゃんすな。普段お疲れやからこそ灯籠亭にいらはりましたんやろ。バチキが、主様が両肩に背負った重たい荷物、おろすお手伝いいたします。アロマオイルっちゅうのは、何度使うてもええもんですな。クチュクチュってスライム握った時みたいな生めかしい音が鳴るたび、上から覗く主様の顔がこわばったり緩んだり、頬が赤らんだり変化してくのが楽しいのですわ。そういう反応を見てますとな、ますますしたくなりますのよ。そう言いましても、マッサージばかりしてても拉致飽きまへんな。これでお耳にはたっぷりとアロマオイルが浸透しありましたな。物欲しそうな顔しておりゃんすが、まだ本題ちゃいますやろ。まだそのかわいいお顔は隠しておいた方がよろしおせ。次はこっちどす。泡マッサージでござんす。少し刺激的でありんすが、とても気持ちのええもんで、リラックスしたままじっとしておくんなし。これは昔の遊郭にはなかった代物だすな。どうでしちゃろか、ヌス様。シュワシュワ、パチパチ言うて、音を聞くだけでも気持ちよすな。これをお耳の中に入れますとな、至福の心地よさになりんすよ。肩の力は抜いてくらしゃんせ。また深呼吸しましょうか。吸って吐いて、お耳、失礼します。泡がシャワシャワって音させながら、ヌス様のお耳を包んでいきますな。どうでっしゃろか。 お耳のそばで泡がシュワシュワパチパチと弾ける音ちゅうのは、お耳こちょこちょくすぐられるようで、それでいてじわじわと泡がぶつかって夢見心地っちゅう感じやろか。あちきもこれお気に入りなんです。主様が耳で泡を感じてるように、あちきも手できめ細やかな泡を感じましてな。さっきも言った通り、手も耳も神経が多く通ってますゆえ、この気持ちのいい泡の感触を主様と共有できてる思いますとな、心がつながった気がして嬉しいんですのや。主様の反応は本におもろいですな。オイルの時も泡の時も体プルプル震わせて、お耳弱いんどすか。主様が体を動かしはるから泡が飛んでしまいましたわ。もう一度泡つけさせてもらいます。昔から花魁と言いますのはな、どんな大名豪商でも徳川将軍でも、あちきらが気に入らんかったら袖にできたもんなんどす。やから主様は光栄に思ってくんなまし。おいらんのちはやにこんに気に入られるっちゅうことはそうないことなんどす。もちろん主様と同じオーダーでも淡々とこなすだけのこともありますえ。遊女と主様との相性を言いますのか、技術ではカバーしきれんこともありますのや。元から求めてない主様もおられますが、アンさんはそうではないでっしゃろ。ハチキも主様のように可愛く反応してくれる殿方は好きですし、サービスもしたくなりますのや。なんや期待してはるみたいやけど、灯籠亭では主様から遊女へのお触りはご法度ゆえ、そう思い通りなことは起こりまへんえ。刺激的な炭酸泡マッサージ、もう少し堪能しておくんなまし。炭酸泡はここまでありんす。お耳についている泡拭き取ります。泡が残ってますと耳かき中もパチパチシュワシュワしてしまいますゆえ、奥までしっかりと拭き取らせてもらいます。 いきなり吐息かけられるとピクって体跳ねてしまいやすね。今度は左側です。まずは耳の周りからどす。耳たぶから耳の縁に合わせて拭いて、耳の中も見た目残ってなくても耳の中に残っとることがありますやろ。しっかり丹念に拭いとかんといかんのどす。こっちの耳も敏感どすな。ほんに可愛らしい主様やわ。ん？おやおや、主様のお耳、産毛の方が生えてはりますな。本に恥ずかしいことなんかありまへんのす。お耳の産毛いうのは自分では処理できまへんものな。左向いてもらえますやろか。あちきが処理させていただきます。くすぐったいかもしれませんが、動かんといてくださいね。手元狂うことはありまへんけど、お顔が動いてしまっては危ないですからな。動くな言われると体動かしとうてたまらんなりますな。それではあちきの太ももに意識を集中するいうのはどうやろか。すべすべムチムチで柔らかな太もも意識して感じてみてくんなまし。主様の頭にあちきの太もものぬくもりが伝わって、なんだか意識もぼんやりしてしまいますな。ええですのや。あちきの膝枕でぼんやりしてしまう殿方はたくさんおらありますし、主様もそのうちの一人っちゅうわけどす。あちきの太ももの感触、ぬくもりに酔いしれながら存分に癒されておくんなまし。お耳への吐息、まだ慣れまへんのか。敏感なお耳お持ちですし、仕方ありまへんな。お耳が敏感な殿方はたくさんおらはりますが、主様のように何回でも感じてくれる殿方はあちき好みですのや。次は反対の耳もさせてもらいます。ほれ主様、左を向いておくんなまし。 生えとりますな。こっちもしっかりと取らさせていただきます。産毛の処理は集中してしまいますな。主様と話を途切れさせるのはよろしくないんですが、主様の大事な敏感なお耳を傷つかせるわけにはいきまへんからな。少しこそばいかもしれまへんが、我慢しておくんなまし。と言っても主様は夢見心地ですし、動くこともありまへんでしょうから、このまま続けさせてもらいます。さあ、産毛はすべて剃らさせていただきました。最後にお耳の保湿のクリームを塗らさせてもらうでありんす。主様、もう一度仰向けになっておくんなまし。お耳の中の汚れ言いますのは、普段は乾燥してますからな。そのまま耳かき取ろうしてまいますと、耳の中傷つけて出血してしまうこともありますのよ。こうしてお耳湿らせて耳垢をふやけさせると、耳垢も取れやすくなって耳の負担も減りますのや。人の指が耳に入ってくるっちゅうのはなかなか不思議な感覚ですやろ。自分の指でも耳かきでもない柔らかい感触が耳の中を這い回って、貼った後にはあちきの手で温められたクリームが残って、敏感なお耳をさらに敏感にしていくんです。こう聞くとまるで美薬みたいですな。美薬って聞いてしまいますと、本当にお耳が敏感になっていく気がしますな。塗ってるのはただの保湿クリームです。本に美薬かもしれまへんや。お耳だけじゃなくおべべまで真っ赤になってしまいましたわ。たっぷりクリーム塗ってこの熱も冷ましていきましょな。心地よかったでしょうか。ここまではまだ準備です。ここから先が主様お望みのみかき。 主様が道路帝を選んでよかったと思っていただけるようにさせていただきます。まずは右のお耳からさせていただきます。はい、右耳を上に向けていただいて、まずは綿棒で、最初は優しくさせてもらいます。お耳の表面の赤をきれいにさせていただきますな。柔らかくふやけた耳垢を泡マッサージで浮き上がらせてますゆえ、こちらの綿棒で浮いた耳垢をふきふきさせていただきますね。まだお耳の周りをつつーっとなぞっているだけですよ。この程度でくすぐったくなってるなんて、本当に美薬の効果効いてきましたかね。冗談かどうかはこれから分かっていきますので、ほら主様、お耳の穴に綿棒入れていきます。ごそごそとお耳の中で柔らかな綿棒が触れているのは心地よいでしょうな。綿棒のゾワゾワ感が癖になるって評判なんですのや。あちきも穴に入れるのは得意なんです。穴言いましてもエッチな穴と違いません？主様は本にすぐ顔に出はりますから、何考えてはるか手に取るようにわかりますわ。耳の穴に入れるのが得意いうことです。耳の中の縁をなぞるのも得意なんです。お耳の穴というのは自分では目に見えないものですもんな。休みの日なんかは他の子の練習台になったりするんですね。お耳の中を探られる時っちゅうのはどうしても緊張しますよな。自分がされる側になると本にわかるもんですわ。そんな練習をこなしてたりしますから、主様のお耳はゆっくりなぞって傷つけないように丁寧な耳かきができるっちゅうもんなんですよ。綿棒はここまでにしましょうか。緊張しちゃあきまへんよ。さっきも言った通り、耳かきするときに主様の敏感なお耳かき壊したらたまりまへんからな。敏感言われるのは不服でありんすか？ 息で身震いしてしまう主様のこと、お耳が敏感だと言わず、なんと言うんでしょうな。申し訳ありまへん。唇が少し当たってしまいましたわ。気にしないでおくんなまし。事故みたいなもんですからな。ちょっとしたサービスと思っておくんなまし。ちょっと寄り道してしまいましたが、耳かき始めましょうか。動かないでくださいね。こちらの耳かきは、すすだけ言います。高級な竹でできておりましてな。その一本一本が、職人の手作りなんだす。灯籠亭では、耳かきの使い回しはしておりまへんので、もし気に入りはりましたら、あちきとの思い出に、帰りにお持ちくださいな。主様は、おいらんちゅうのが何か知ってはりますやろか。昔の吉原におった遊女の名前っちゅうのは、なんとなく、知ってありますやろ。そこにもの、今の夜のお店みたいな格付けがありましたんや。時代によっては呼び方は変わるのですが、ズボネチョロいう下っ端さん、部屋持ち、座敷持ちいう自分専用のお仕事部屋を持ってはる遊女さん、つけ回し、中三、呼び出しいう遊女さん、このつけ回し、中三、呼び出しっちゅうのは張り見せ言いましてな。お客さんに見えるとこに座って指名をもらう仕事が免除されますのや。そしてこのつけ回し、中三、呼び出しっちゅう三つの位が、おいらんって呼ばれておりましたんや。中でも呼び出しだけは、おいらんとして外を歩くことができましてな。それが、おいらんのうちゅうって呼ばれますのや。はりみせは今でも有名な、あの大阪の飛び出しんちっちゅうところでは、はりみせみたいに女の子が座ってお店ごとに並んではりますから、機会があれば見に行くのも面白いと思います。おいらんいうのは、それくらい格式の高いものなのす。灯籠亭では今でもその流れを受け継いでますから、おいらんの位にいるのは、あちき含めても指折り数えられるほどしかおりませんのや。お口がだらしなく開いて、よだれ垂れてしまってますね。あちきの声聞いているうちに心地よくなりましたんか、それとも耳かきが気持ちよくて顔が緩んでしまいましたんか。エンドス、そのままあちきの柔らかい太ももに身を預けて、お耳はカリカリって 耳かきの音と感覚にとらわれて、癒しの空間に包まれていきましょうな。ほらほら、もっとよだれを垂らしてええんですね。お時間の間、この太もも枕は主様のものですから、頬ずりをしても匂いを嗅いでも主様のお好きなようにしておくんなまし。お鼻くんくん鳴らして嗅いでくださいまし。甘いお鼻の香りが鼻孔いっぱいに広がりますやろ。これがあちきのおいらんちはやの匂いでありんす。匂いっちゅうのは記憶に一番残るものらしいですし、この甘い香りと同じ匂いや似た匂いを嗅いだとき、あちきとの時間を思い出せるくらいたっぷり吸い込んでおくんなまし。ほら主様、匂いをたっぷり吸うために深呼吸してみましょう。あちきの匂いをたっぷり吸い込んで、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、あちきの匂い以外の空気を全部出して、体の中を全部お花の甘い香りで満たしましょうな。このまま耳かきの心地よさと甘い匂い、たーんと楽しんでおくんなまし。仕上げは梵天を使わせてもらいます。梵天というのは耳かきの後ろのポンポンのことでありんす。耳かきで取りきれなかった細かい汚れや残りを取っていきますね。それでは失礼します。耳かきの硬い感覚とも指の柔らかい感覚とも違う、まるで羽でくすぐられてるみたいな感覚ですやろ。実際これはとある鳥の羽毛から作られておりますから、触り心地もよくてあちきも好きなんだす。はい、梵天は終わりましたえ。ちゃんと汚れ取れてるかチェックさせてもらいますな。まずは息で汚れを飛ばしていきましょな。よさそうだすな。あとは塵がないかチェックを。どうかされましたんか。汚れが残ってないかチェックしてるだけです。お次は
耳の中まで確認しましょうな。お耳、きれいになってはりましたわ。
汚れもなくて、おいしい味がしましたえ。
ぬっさま、どうされましたんや。
お耳にゴミがないか、確認しただけですえ。
もう、何を使って確認したかは、今は、秘密にさせてもらいますな。
お次は反対を向いてもらえますか。右向いて左耳を上にしておくんなまし。
そうです、主様。
こちらも綿棒から失礼します。こっちも汚れたまってありますな。一人で掃除しますと左右で偏りですとか掃除のムラができてしまいますからな。こっちもしっかりと掃除させてもらいますな。
お耳が汚れていれば汚れているほど掃除のしがいがありますからな。ぬっさまは右耳の時と同じようにリラックスしてあちきの棒使いに身を委ねておくんなまし。
次は耳かきさせていただきますえ。
太ももに頭を預けてリラックスしておくんなまし。
そういえばこの灯籠亭では花魁言葉狂わ言葉を使うように教育を受けておりますが、花魁言葉ってどういうものか、主様はご存知ですかい？
もともとは、田舎の娘さんらの方言を隠すために生まれた言葉なんどす。語尾のアリンスや自分のことを指す。あちき、いらっしゃいませの意味のおいでなしなど、たくさんの言葉があるんですね。江戸時代の、それも吉原という一部でしか使われていない言葉が今なお残っているのは、吉原っちゅうのが長年続いてきて、花魁や遊女が長年愛されてきた証拠やないでしょうか。昔の遊女は花魁言葉を灯籠亭以上に徹底していて、より丁寧に、より妖艶に言うように言われてたそうです。吉原の遊女ってちゅうのが高貴なものだとイメージを崩さんよう徹底されてたんでしょうな。
もう話してたら掃除なんてあっという間ですわ。目に見える汚れはほとんどなくなりましたえ。
はあ、次は梵天です。 さわさわそわそわ、きめ細やかな毛が主様のお耳をくすぐるたびに細かな汚れを取っていくんですね。こっちもちゃんと綺麗になったかチェックしますな。はあ、うちのお耳もプニプニですな。
コリコリしてて飲みごたえもあって、とってもおいしいです。
こっちも奥まで綺麗にしないとですね。気持ちいいどすな。じゃあ答え合わせどす。耳をきれいになったかチェックしていたのは
あちきの下です。
お耳に下が入ってくちゅくちゅいやらしい音がお耳に響いて頭の中ピンク色になってしまいますな。でもこの程度で恥ずかしがっていてはこれから持ちませんえ。お耳掃除は終わりましたが、お時間はまだありますゆえ、ここから先はあちきと二人で楽しみましょうな。まあ、リクエストは受け付けておりまへんし、主様から触ることはできまへんから、あちきが、主様が喜ぶことをさせていただきますね。それでは、ひとまず小休止。お茶のお時間です、主様。ほら、こっち。起き上がって、あちきの隣に座っておくんなまし。